君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
私たちの体がイオンの動きで成り立っていることは分かっていました。がイオンが実際動くのを見た人はいませんでした。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は世界初のテクノロジー、イオンイメージセンサシステムで先日文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞しました義歌大電気電子情報工学系、澤田和明先生を訪ねます。
実は澤田先生にはね、 4,5 年前に一度このコーナー出ていただいておりまして、ちょっとあの前回のあらすじを伺うと、はい、4,5 年前先生は何をしたんですか？は
い、そうです、 4,5 年前やっぱりイオンが見えるカメラ作りたいなと思ってたんですけど、
はい、イオンってジャスコじゃないですよ。
ジャスコじゃないですでその時には水素イオンを見たいと思ったんですね、
はい、
で水素イオンの動きをなんか撮りたいと思ってカメラを作ったんですけど、その時作ったのっていうのが、画素数が 10×10 って100画素のものを作ったんです、はい、でも、まあ、もう 100×100 って普通のモザイクよりもずっと悪くって、うん、動いてるものか動いてもののか分かんなくて、ただ色が変化したぐらいしか分かんなかったんですけど、はい、でも私たちからすると、あ、最初の実験成功したと思って喜んで、うん、それでこの前はその話をさせていただいたと思います。
水素イオンですから、水素とまた違うわけですよね。
そうです。で、あの水素から一つだけ、電子が抜けたものです。ただ水って必ず水素と、うん、OH プラスという水素イオンと、うん、OH マイナスというイオンが分かれて存在してるんです、
う
ん、でそのイオンを見ているのが水素イオンセンサーです。
で僕が覚えているのは、我々の体の細胞っていうのはそういったあのイオンを交換して活動してるんだ、
はい、
でそれをさっき想像するだけじゃなくて実際に可視化して見たいんだって先生が燃えてたのを覚えてますけども、
はいはい、でそれがやっと今回うまく作れるようになってきて、
はい、
でその時やっぱり水素イオンしか見えなかったんですけれども、うん、いろんな科学の先生なんかのご協力で、はい、実はナトリウムイオンとかカリウムイオンとか、そしてカルシウムイオンとかが見れるようになってきました。
それみんな僕らの体の中でやり取りがある、
はい、特にナトリウムイオンとかカリウムイオンというのはすごく大切なイオンになだそうです。
で前回はですね、その 10×10 で100画素ですか、
はい、
そんな言ってみればモザイク状ですけれども、はい、それでもイオンの動きが、
はい、
緑色だったり赤だったり、そ
う、あ、ちょっと変わったっていうのがなんとなく分かったんです
よ。分かったんですよね、はい、でもっと今のデジカメみたいに100万画素とか、はい、そういうの作りたいんだっておっしゃってましたけれども、
そうです、やっとできました。で今回100万画素のものが出来上がって
できたんですか、
はいはい、でその100万画素のものがだいたい大きさとして1センチ ×1 センチぐらいのところに、うん、そして一つ一つのセンサーの間隔が10ミクロンぐらいのものが出来上がってきました。
あ、
で実はそれが出来上がったってすごく嬉しいことなんですけど、はい、なぜかっていうと私たちの細胞って20ミクロンぐらいの大きさなんですよ。ということは細胞一個一個が見えるぐらいの大きさまでできたので、その私たちの細胞からイオンが出ていく様子がやっと見えるようなこうイメージセンサーってカメラが出来上がってきた。
前は細胞はまだ見てないんだっていう話で、はい、あのイオンをスポイトからピヨッと出して、
そうです、そうです、
それが見えるっていう第一歩だったんですよね、
はい、そうです。
もう細胞いけちゃうんですか。
はい、もう細胞一個の大きさまでちっちゃくなったんで見ることができるようになりました。
今先生の手元にはですね、あの緑色の基板の真ん中辺に先ほどお話がありました、正方形で、はい、何センチ何センチでした。
約1センチ ×1 センチぐらいでしょうか。
1センチ ×1 センチの LSI みたいなピカピカ光るものがありますけれども、これがセンサー。
はい、そうです。これ実はあの皆さんのデジカメをちょっと分解するとこれと似たようなものが入ってるんですね、
うん、
で普通のデジカメだとかビデオカメラは、うん、 これが光を取ることができるセンサーで、
イオンじゃなくてね、
はい、でそれが多分今の最先端の1000万画素とかってあるのかもしれないんですが、うん、これは一つ一つイオンを取るためのセンサーが100万個並んでる、そういうものです。
イオンを感じる、
はい、イオンを感じて電気が出てくるようなセンサーが100万個入って
る、100万、
はい、
ついにできたわけです、
はい、いやもうでもすごく苦労があって、はい、一番苦労したのは普通デジカメなんかのって空気中で使うから、実はあんまり何も気にしなくて、あ、そんなこと言ったら怒られちゃうんですけど作ってらっしゃるんですが、これは水の中につけなきゃいけないんですよ。で我々は、まあ、ゆくゆくは体の中に入れたいんですけれども、うん、そうすると水の中に入れても壊れないようなセンサーを作らなきゃいけなくって、
あ、イオンを測るっていうことは液体につけるっていう前提なんですよね。
そうです、全体前提ですね、うん、だから本当に液体の中でも動くような IC を作るのってのは至難の技で、うん、このために何年もかかっちゃいました。もうすぐ最初のうちは1分も入れるともう壊れちゃって何にも動かない、そんなところから始まったんですけれども。
防水コーティングするっていう発想じゃダメなんですか？
はい、やっぱり10ミクロンのデコボコの中をきれいに防水しなきゃいけないので、普通の防水コーティングじゃなかなかうまくいかなくって、うん、それでいてセンサーはちゃんとこう水に触れないといけない、うん、で水に触れてほしくないところは防水コーティングをしなきゃいけないので、それを作る、その半導体の小さなこのテクニックとか技術がすごく時間がかかりました。
でついにですね、長い年月を経て完成したのがいつなんですか？
100万画素が出来上がったのが去年の12月ぐらいです。
この間ですね、
はい
、はい、でなんと今回はですね、澤田先生は文部科学大臣表彰科学技術賞、
はい、
受賞されまして、
おかげさまでいただくことができました。まあ多分こういうイオンを見るっていうこと自体は誰もが 見たいなときっと思ってたと思うんですけど、はい、世の中にそういう見る道具がなかったので、うん、きっとそういうことが評価していただいたんじゃないかなと思っています。だから世の中になかった道具を世の中に作り出した、それが多分評価をいただいた一番の原因じゃないかと思っています、
うん、イオンって僕らも学校でも習いましたし、電子が1個増えた減ったっていう、そういう仕組みも習いましたけれども、実は誰も見てなかったんですね。
そうですね、正確に言うと、うん、皆さん実は見てたと思います。っていうのはリトマス試験紙だとか、あと小さな薬液を垂らすと赤くなったり黄色くなったりして見てたと思うんですけども、でも必ずそういう薬品が必要だったんです、うん、でも薬品なしで見ることができるようになったっていうのが一番大きい。
そのものを、
はい、でも普通は例えば人間の体の様子なんかその薬品つけてたら実は様子がおかしくなったり、だから本当はそう薬品なしで見なきゃいけなかったんですけど、薬品なしで見ることができたってすごく画期的なことだと思います。
で先生、チップだけじゃなくてですね、黒い箱みたいなところに顕微鏡みたいな感じでいろいろガチガチガチって組み立てられてて、で普通プレパラートが乗っかるところにそのチップが乗せてるっていう、
そうですそうです、
はい、こういうモデルもね作ったんですよね、
はい、これってイオンが見えたっていうだけじゃやっぱり役に立たなくって、はい、イオンを見たいっていう人たちが簡単に使えるようにするところまでがやっぱり私たちエンジニアの仕事だなと思ってたので、はい、実はイオンを見たい人っていうのは電気屋さんとか、うん、そういう人たち研究者だけじゃなくって、うん、お医者さんだったり、はい、なんかそういう研究をしている医学部の先生だとか、うん、そういう人たちが簡単に使えるようにしないとやっぱこういうカメラが使っていただけないということで、うん、そういうみんなに使いやすくなる装置まで仕上げました。
なるほど、これで、誰でもボタンをポンと押すとそうですイオンの動きが見えるわけ
なんです。はい、もうまさしくデジカメでピッと押すと光の濃淡がこう動いているのが見えると同じように、はい、イオンが動いていく様子が本当にビデオカメラで撮影できるようになっています。でこれピッと押すと皆さんご存知 の AVI ファイルっていうのにこうダウンロードされて、はい、もう誰でも見れるようになっちゃいます。
パソコンつないで、
はい、パソコン持ってる人は誰でも見れます。
で、実際にですねこの隣にパソコンがポーンと置いてありまして、これで見られるようになってるんですけれども、今日は実際に細胞を置いてというよりも今までやったものをですね、はい、VTR で、まあ、ラジオですから、はい、僕が見ればいいので見せていただきたいんですけれども、はいはい、例えばどんなもの？
そうですね、例えばなんですけど、はい、これがカリウムのイオンが見えるセンサーを作りました。
チップによって何イオンが見えるかとか。
はい、そうですね、基本的なセンサーは水素イオンなんですが、はい、その水素イオンが見えるセンサーにさまざまなイオンが見えるような材料を上に乗せることによっていろんなイオンが見ることができるようになります。
あ、チップ自体は水素イオンを見るチップなんですね、
はいはい、そうです。
でそれに何かを乗っけることによってカリウムイオン用になったり
ナトリウムイオン用になったりそんなことができるようになってきます、
はい、
で今お見せしているのは、うん、カリウムイオンが見えるようなセンサーなんですけれども、はい、その上にラット
ネズミちゃん
ネズミの海馬っていう一番こう記憶をするような場所を、
は
い、
脳みそ
脳の一番中心で一番大切なところですね、はい、うん、それを薄くスライスして乗せて脳の動きをこれ見たものなんですけども、そうするとチュッチュッとこう刺激をしてあげると
スライスしても動いてるもんなんです、
はい、やっぱり人間の体っていうのはもう元気で、うん、そしてスライスしたばっかりだとダメージがあるんですけれども、しばらく培養液の中に入れてそれをこう養っておくとまた活発に動き出すんですよ。でそれを実際その上に乗せて測ったのがこれです、
はい、青い字のところにですねなんとか星雲みたいに緑色とか赤のつぶつぶがドットで出てますけれども、
はいはい、緑のものっていうのがあんまりカリウムが出てないところで、うん、はい、そして赤いところっていうのはカリウムが出てくるところなんですけども、うん、ピッピッって刺激をしてあげると、はい、だんだんだんだん脳の中心部がガーッと赤くなってきて、
はいはい、
そしてあカリウムが出てきたっていうのは分かるんですね。でそれを、しばらく置いとくと今度また出てこなくなってしまって、はい、そしてあその刺激からもう落ち着いてきたっていうのが分かるんですね。つまり私たちの体がパッとイオンが出てった、そしてしばらく落ち着くと、うん、だんだんイオンがまた元の状態に戻っていくっていうのが分かるようなカメラになっています。
カリウムイオンが出たっていうことなんですか。
そうです、はい、カリウムイオンが脳から出たっていうことなんですね。
出たカリウムイオンはどこに行っちゃうんですか。
また脳に回収するんです。つまり細胞ってのイオンが出たり入ったりして、うん、細胞一つ一つが活発に動いたりしてるんですけれども、うん、1回出たのが、うん、やっぱり心が落ち着いてくるぞじゃなくて脳が落ち着いてくると、うん、カリウムイオンをまた元に戻して元の状態に戻ってくる、うん、そしてなんか刺激があるとパッとイオンが出ていく、カリウムイオンが出ていくっていうような状態をこれで初めて見れてるんですね。
もちろんこれ動画でも見られる。
そう、動画です、はい、これちょっとまたカリウムイオンじゃなくって、うん、アセチルコリンっていうもののイオンの動きを見ているものなんですけれども、
アセチルコリンというのもイオンの名前、
大きく言うとイオンなんですけれども、うん、どちらかというとみんな私たちの体の中で言うと神経伝達物質っていうような名前がついています。で私たちの神経がずっと信号を伝えていくときに出ていく化学物質です、
うん、
でアルツハイマー病だとかになると、はい、私たちの脳の中 その神経伝達物質が出にくくなるので、うん、そのアセチルコリンの出方っていうのを知りたいというのを世の中では知りたいなってお医者さんたちも思ってたんだと思います。
それ見えちゃうわけですね。
そうです、今までは誰も見れなかったんですね。先ほど pH は、うん、pH はそういう薬液があったんですけど、アセチルコリンを見るような薬液がもともと存在しなくて、これは本当に誰も見たことがなかったものらしいです。
はい、これがですね動画でボワーっと見えてくるわけなんですけど、例によって緑色のドットがね青いバッグの中にガッとこう集まってて縦に長い楕円形みたいになってます、
ね、はい、もうそれがその脳の形ですね、海馬っていうところの形なんですけど、
スライスなんですね、
ここにですね、やっぱ先ほどのカリウムの刺激を与えてあげると、はい、パッとこうやって
上の方から赤いのがブワーっと、
アセチルコリンが出てるというものがリアルタイムに見えてます。
下に顕微鏡像っていうのがありましてね、なんかベージュの縦に長い楕円形のものが出てますけども、はいはい、これは光学的に実写で撮ったり、
そうですね、光学的に見たものなんですね。でこのカメラっていうのは、はい、そのイオンだけを見るんじゃなくって光の形、つまり普通のカメラの機能もあって、うん、実はこのセンサーってイオンセンサーであるだけじゃなくって、はい、うん、デジカメの光センサーにもなるんです。光の画像も見えるしイオンの画像も見えるっていう風な、
同じチップで光学的な普通の画像も撮れるし、
はい、
イオンのこの緑と赤の画像も撮れる。
そうです、だからマルチなセンサーなんですね。一つのセンサーで二役のセンサーになってます。
あ、じゃあこの黒いボックスの機械で実際の画像、はい、イオン画像、実際の画像、イオン画像って切り替えれるか。
さあ切り替えるように見ることができる。でこれ1秒間に50枚を撮ることができるんですが、例えば50枚のうちに1枚は光の画像、うん、で49枚はイオンの画像として撮ることもできるようになっています。
インターネットで地図見るときに航空写真の画像と地図の画像と両方見れますけどね。
そうです、まさしくあれ合わせて見てるんですけど、うん、であれってインターネットで見るときにあれ時々ちょっとずれてたりしませんか。
ずれてるずれてる、
あれって同じセンサーで同じカメラで撮ってないからなんですけれども、うん、まあ、同じカメラで地図って撮れないかもしれないですけども、でもこのセンサーって一つ一つのセンサーはイオンの情報も、うん、 光の情報、形の情報も同時に取れているので、あのインターネットの時に道が実は道路から外れてるっていうことはなくて、本当に光、あのイオンが出ているところの形が分かるっていうこともこのセンサーの特徴なんです。
10ミクロンもずれないですもんね。
はい、もう全然ずれないで10ミクロンのセンサーがそのまま光もイオンも測ってくれてるから。
へえ、すごいの作っちゃったんですね先生。
いや、でもこれじゃあまだまだ物足りなくって、ええ、4年前は10ミクロン、細胞の大きさまでするんだって、ええ、あの時には言ったんですけど、うん、実は細胞の大きさだけじゃダメだっていうことが最近も分かってきて、あ、それよりももっとちっちゃくするともっと人間の体の中の不思議が分かるっていうことが分かってきたので、うん、実はこれを1ミクロンとか1ミクロンよりちっちゃいところまでセンサーをちっちゃくしたいなって今は思っています。
夢は広がりますね。
なんかそうすると、うん、人間の体ってイオンを出し入れする、先ほど申し上げたんですけれども、はい、実は出し入れをするところっていうのは、うん、イオンチャンネルっていうのがあって、うん、人間の細胞の中にたくさん 0.02 ミクロンぐらいのちっちゃな穴が開いてるんですよ。そこでイオンが出たり入ったりしてて、今度はイオンチャンネルがどのタイミングで開いたのかっていうのまで見れるようになってくると、うん、人間の体の不思議だとか、うん、もしかすると体のこの薬の病気だとかの診断薬だとか薬なんかにも貢献できるというふうに、なんか最近あのここまで作っていくとそんなことをアイデアをお医者さんが言ってくださって、もっとちっちゃくしてよって言われたんで、じゃあ頑張りますって言って今頑張ってるところです。
技術者とユーザーのコミュニケーションで、
はい、そうなんですね。最初から言ってくれればいいのに、うん、こいつ多分そんなイオンセンサー、細胞が見えるイオンセンサー作れないだろうと思ってくれてたかどうか分かりませんけど、じゃあ細胞の大きさまで見えましたっていうと、じゃあもっとこうしてほしいって、うん、でも私たちユーザーとこういう電気製品何でもそうですけど、うん、いい電気製品ができるともっとこうしてほしいって言ってくださるので、うん、やっぱりそこまでちゃんと実現して、うん、ユーザーの人に使ってもらうともっといいニーズ、うんとかユーザーからの意見が聞かれてきて、そうすると開発するこう意欲が湧いてくると、今そういうところも狙ってます。
もうじゃあこの機械は使ってらっしゃる方がいらっしゃるんですか？
そうなんです、ね、まだまだ研究者レベルなんですけれども、はい、例えば先ほど言ったカリウムイオンの動きだとかを見たいっていう研究者の人たちは使って、うん、先生方の研究の中で活用されてらっしゃるようです。
今日はラットのカイバースライスをね見ましたけれども、いろんなもの乗せてみたいですね。
そうですね、何乗せるといいんだろう、それは多分皆さん乗せたいものいっぱいあるんじゃないかなと思うんですけども、うん、一番私印象的だったのは植物の根を見た時が一番びっくりしました。
根っこ
って水を吸うもんだって私ずっと思ってたんですよ、うん、でもどうもそうじゃないらしいって教わって、うん、でどうしてなんですかって聞いたら、根っこからクエン酸が出てるっていうのがどうも農学部の方の常識っていうか伝説だったみたいで。
何のためですかね。
土の中にイオンって存在できなくて、普通こう土と一緒にこう結合してるんですね。だけど植物は土と結合してるようじゃ吸い上げれないので、うん、根っこからクエン酸を出して、はい、土でひっついてるものを一回剥がしちゃう。
それで自分に吸収して
るんですか？はい、そういうことをやってるそうなんですよ。つまり人間の唾液と似てるかもしれないんですけど、うん、唾液が出て、うん、そして何か分解して体の中に取り込む
生き物なんですね。
だからなんか実はそのクエン酸が出ている様子を見てると、うん、お腹が空いたぞとか今なんか食べたいんだっていうのが
よだれ垂らしてるんです、
植物が何か食べてるのをサインが見えるかもしれないし、へえってわかるかもしれません。
なるほど。じゃあ農業をやるときにいろいろそれが役立ちそうですね。
そう思います。つまりなんかその普通植物って黙ってて、うん、こうずっと見ててなきゃ分かんないと思ってたのが普通の今までの世の中だったんですけれども、うん、もしかするとこういうのをつけておくと、うん、今植物がイオンを吸いたいとか、うん、今食べさせてくださいってなんかお願いしてくれるかもしれません。だからなんかそういう人たち植物と会話ができるような道具にもなるかもしれないです。
学生に勉強させるときにも、あ、今こいつ勉強できそうだっていうときに言ってやるとか。
そうそうそうです今だと勉強ができ、今吸収してくれるっていうタイミングが、うん、何か多分もしかするとイオンのやり取りで分かるようになってくるかもしれませんよね。
はい、まあ、確か前回もですね、目指せ100万画素の時にはこんな風に冗談みたいに言ってて、こうやって実現してその科学技術賞を受賞するに至ってしまいましたんで、もしかしたら今日こうやって2人で話していることが3年後4年後取材にまた伺った時にできてるかもしれない、
はい、そうですね、ぜひそれしてみたいですね。そうするともっともっといろんな人たちが使って、うん、私たちセンサーなんですけども、はい、それを使った人はこんな発明しました、こんな発見しましたっていうことを言ってくださるようになってくるかもしれません。
ということで先生は30年前は理科大生だった、
はい、その時には やっぱりこういう半導体でイオンを測るっていうのが測れるのか測れないのかが分からなかった時代で、うん、でもその時に私の恩師の先生に、はい、いや一回やってみたらって言われて、うん、そしてイオンのセンサーを作ったんですよ、はい、でもイオンって電気系の人たちは全く勉強しなくって、うん、何せ科学の教科書を読まない人たちなんでそれで一生懸命科学の教科書を見て、うん、へーってイオンってこんな風にして動くんだとかこうやって測れるんだっていうのを勉強したんです、うん、それが21歳とか22歳の時だった、はい、
それぞれ皆さん専門分野ありますけれども専門外のこともいっぱい勉強して、で専門のことを進めていくっていう時代なんですね。
きっとそうだと思います。だからやっぱり電気の人が電気のことだけやってると、うん、人とあんまり変わったことができなくって、うん、だけどきっと電気のものを使いたいっていう人は電気関連じゃない人たちがいっぱいいると思うんですよ。だけど専門外の人たちはそんなの道具がないから、うん、絶対そんなのってできないよって初めから常識的に思ってないので私たちにそういうの作ってくれとも言ってくださらなくて、うんうん、でもなんかきっとそういう偶然の出会いがあったり、うん、そういうハッとあ自分はこんな技術が使えるともしかするとこんなことができるかなと思ったりすることで、世の中にないものが出来上がってくるのかなと今思っています。
どんな野菜にカリウムがいっぱい入ってるかとかそういうことも
そうですね、ここありますしね。とかこういうような栽培をするとカリウムがあんまり入ってない野菜が出来上がったりしてそういう野菜を作ることにもできるかもしれませんね。今お医者さんの話だとカリウムが入った野菜が食べれないっていう病気をお持ちの方もいらっしゃるみたいで、そうするとそういう人たちが生野菜が食べたいんだけどどうしてもカリウムが入った生野菜が食べれないっていうのに人たちにもなんか安全な病気にその影響がないような野菜も作ることができるようになってくるかもしれないと思います。
イオンで我々の暮らしはいろいろ広がってきそうですね。
きっと広がってくると思います。我々の体とイオンっていうのは切っても切れない関係だと思いますので、そういうのが見えてくるときっとまた新しい産業が生まれたり新しい健康のに我々が健康になってきたりできるんじゃないかなと思っています。
そのイオンを世界で初めて見ることができるようにしたという先生ですからね、まあ、受賞当然だと思いますけれどもおめでとうございます、はい、
どうもありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました澤田先生の業界用語は
マルチモーダルセンサー。マルチモーダルセンサーっていうのは1つのセンサーで2つそしてマルチな2つ3つ4ついろんなものをセンシングできる検出できすることができるセンサーのことをマルチモーダルセンサーと呼んでいます。この言葉はこれまで世の中になかったんですけども、理科大でいろんなセンサーができるので私たちの大学でマルチモーダルセンサーという言葉を作りました。でもこのマルチモーダルセンサーってすごく大切で1つのセンサーで2つ3つのことが同時に測れるので実は一つ一つ別々なことかなと思ってたのが実は同時に起こってるとか実はちょっとだけ違ったところで起こってるっていうのを測れるそういうマルチモーダルセンサーです。
今月17日義科大の事務局3階で義科大の定例記者会見が開かれました。理科大初めての定例記者会見です。理科大は今理科大が今何をやっているのか何を目指しているのかどう地域に貢献していけるのかなど理科大の情報を皆さんに伝えるためにいろんなことに挑戦しているんです。その一つの取り組みが定例記者会見の開催です。もちろん理科大は今までも何かあれば記者発表をしてきました。でもこれからは月に一度のペースで定期的な記者会見を開くことにしたんです。 その第1回目の定例記者会見が今月17日議科大事務局3階でたくさんの記者さんに集まってもらって開かれました。議科大からは榊学長と中内学長補佐。記念すべき第1回目の定例記者会見の内容は、今日番組でも紹介しました澤田先生がイオンイメージセンサーで科学技術賞を受賞したことですとか、25日にノーベル賞受賞者の増川俊秀先生を迎えて講演会を開くことなどが発表されました。議科大の新しい取り組み、定例記者会見の開催は月に1回ということで、次は5月22日を予定しています。新聞記事などで見かけましたら、これかと思って読んでおいてください。
テンパクのしろ議科大、
議科大野球部だって頑張ってるんです。でも勝てませんでした。愛知大学野球連盟再開。そんな議科大野球部に土屋監督がやってきた。少し勝てるようになった。スポンサーもついた。何かが動き出した。次週5月4日の天白の城は、議科大卒業生、議科大野球部 OB でもありますアイリス特任教授の土屋徹先生に議科大野球部を紹介してもらいます。お楽しみに。